初めて会った日の午後は君と追いかけっこ、疲れ果てた僕のことを見て得意げな顔した。たまに静かと思えばいたずら3秒前、手を焼いて目を見張って愛おしいや夢に満たせた。
グダグダゲームラジオ第441回、本編でございます。パーソナリティの富山でございます。
はい、パーソナリティの安です。
はい、ということで、今日は2人でちょっとね、話ししましょうということでございますけども、うん、
はいはい、
最近どうですか？
あざっくり枕から入るん
で。ざっくり投げましたけど僕。
最近は、うん、まあ、寒くなってきてますっていうのを、
うん、
ここ最近ずっと言ってる気がするんですけど、寒くなってきたのと、うん、あと、今収録してるのが2月の7日なんですけど、明日あたり雪が降りそうで怖えなってちょっと思ってますね。
ああ、そうなんですよね。明日積もるか積もんないかね。それ俺らはほら、うん、選挙の投票に行かないといけないから。
そう、それもだるいんですよね。
この前の選挙の投票はさ、土日使えてたんですけど、今回短期決戦ということで1日しかないんですよ、うん、投票日がね、
はい、
まあ、もちろん期日前投票すればいい話なんですけど、うん、もう忘れ、めんどくさいからやってないんですよ。
まあまあまあ、
うん、で、
そうだね、だからめちゃめちゃ混んでたっていう話です。
あ、そうなんですか。
期日前投票めちゃめちゃ混んでたってよ。
まあ、僕家からね、投票所まで近いんで、まあ、構えへんかなと思ってるんですけど、うん、雪降ってたらちょっとね、うん、なんかめんどくさいなと思って行かへんかなと思うんですけど、どうなんですかね。
まあ、
一票でもね、ちょっとね、やんないと日本の将来のためにみたいな感じですけどね。
まあまあまあね。
はい、
なんか勝手なもんだなって自分でも思うんですけど、
うん、
僕そのまあ雪降るのだるいなとか思ってるし、
うん、
なんならちょっと小雪がパラついた程度でもうわだる、なんか外出んの
寒いからね、特にね、うん、
なるんですけど、そのくせね、今ちょうど北海道で雪祭りやってて、それにまあおなじみのその雪像コーナーに、
うん、
まあおなじみの初音ミクさんとか、
うん、
あと今年は先行のハサウェイね、クシーガンダムの雪像とか、僕がやってる
そうなんだ、そうそう
そう、僕がやってるソシャゲのニケとかの雪像とかが展示されてるらしくて、本当は雪祭り行きてえなって思ってたんですよ。
いいじゃないですか。
なんかそのそうそうそう、自分から見に行く雪は好きなくせに地元に雪降るのは嫌なんだなって思って、
うん、
勝手なもんだなって自分で思ったんですけど、
うん、
そうそうそう、ちょっとね見に行きたかったんですよね、ライトアップとかされてるやつをね。
ちなみにその先行のハサウェイの、うん、その、うん、どのモビルスーツがあれですか、作られてたんですか。
あ、だからクシーです。クシーガンダム、主人公
です。ですね、
そうそうそう、でちゃんとプロジェクションマッピングされて、うん、あの色になるんですよ、ガンダムの色になるんですよ、ちゃんと雪像なのに。で目がビコーンって光ったりして、
結構でかい、
音も出てたかな、ストーリーがちゃんとあったのかな、なんかその物語的な演出がされていて、なんかクシーガンダムはボイスついてたかどうかちょっとわかんないですけど、なんかその演出がちゃんとあるらしいですよ、それなりの時間、うん、それを見に行きたかったんですけどね。
なるほどね。まあまあそんな中、はい、その今日ねちょっとお話ししようとしてるのは、うん、まあ、機動戦士ガンダム、はい、閃光のハサウェイ、キルケの魔女。
いいパスだったでしょ今の、割と
うまいな、
全く関係ないところから
そこは話さんでもええんやけど
まあぶっちゃけると、正直言うと、まあ富山さんも見たじゃないですか、ハサウェイ。で僕も見たんですけど、そろそろに、うん、正直
これネタバレされるんで、見ようとしてる時 人とか気になってる方はちょっとね、聞かない方がいいと思います。
そう、それをお前が言うなって話なんですけど、はい、俺ね、どうせ富谷さんまたネタバレしちゃうから、うん、ハサウェイの話すんのやめようって思ってたんですよ、グダラジで。
あ、はいはい、
次のグダラジでやるのは、うん、やめとこうって思ってて、富谷さんが話したがってても、グダラジ、ハサウェイの話しませんって言おうと思ってたんだけど、うん、そんなこんなで、ほんの一週間経ったら、公式がもうネタバレし始めたので、
あ、そうなんですね。
もう秘密がほぼなくなったんですよ。なので、まあ、唯一言っちゃいけないのが、誰が死んだとかそういうのは言っちゃいけないかなと思うんですけど。
それはだって話されてないからやめましょうよ。
そうなので、割と、まあ先ほど富谷さんが言ったようにネタバレありで話していくので、
う
ん、
そうですね。
そのまあ言うほどねネタバレももうないんですけど、そのこれから見るよっていう方は聞かない方がいいかもよっていう話ですよね。うん、いいよね、はいは
い、まあ先行のハサウェイ、はい、キルケの魔女をね、うん、まあ、2人とも見に行ったわけなんですけど、ね、やっさんってこう、はい、一つの作品になんか何回も見たりする場合もあるじゃないですか。
で、僕ね、これからなので、
キルケの魔女を何回見てんのかなこの人っていうのをちょっと聞きたいんですけど、
はいはいはい、
やっぱり 2,3 回見ました。
あ、まだそんなに見れてないですよ。だって
そんなに
週末がまだ1回ぐらいしかないじゃないですか。
そっかそっか、先週
まだ週末1週間ぐらいしか
経ってないですね。
うん、なのでまあ見れてない。あ、2週間経ってるか。2月の、ま、1月の30日からだから、まだ1週間しか経ってないですよね。じゃあまだ1回、ね、
1回しか見てないって感じ。
そうそうそうそう、うん、そんでもうなのに公式がネタバレするのは早いなと思ってたんだけどただ何回か見たいなと思ってて。
わかる。
まず1個はその新しいモビルスーツとかが出てきて、
はいはいはい、
正直1回見ただけじゃごちゃごちゃしてて、全くわからんディテールが全くわからんって思ったから、ちょっともう1回設定を見た上で、設定画が公開されてたから、
そうそうそう、
もう設定画を、ね、見た上でどういう動きをしてるのかとか、どういう戦闘を、まあその2体が戦うときにそのやり取りが全く分かんなかったから、
うん、
どういうつばぜり合いとかチャンバラみたいなのをやってるのかとか、ここ腕なんだこことか、そういうのをちゃんと分かる状態でもう一回見たいなとは思ってるんです。
アリゼウスだっけな、
うん、そうそうそうそうそう
そう、確かにね、櫛みたいな、ああいうモビルスーツの、このでかいモビルスーツなんですけど、
はいはい、
あいつがね、そのちょっと戦闘シーンも若干その夜だったのかな、
はいはい、
見づらかったんですけどね、うん、
あれさ、結構、まあ、前作に引き続きなんですけど夜の戦闘シーンが多いから、うん、今回も暗くて見えにくかったですっていう声が結構出てるんですよ。
そうですよね、うんうん、
でなんか話によるとそのシアターの環境にもよるらしいんだけど、ただその夜の戦闘シーンって、
うん、
感情移入する意味で、僕そのモビルスーツの立場、割とそういうさ乗ってる側の立場のカットも多かったじゃないですか、
うんうん、
そのレーン・エイムだったりハサウェイだったりの視点のコックピット内の映像とかも多かったじゃないですか、
はい、
俺あの感じすごく好きで、暗いところで戦ってるみたいなのすごく好きで、
はいはいはいはい、わかるわかる。
でそのコックピット内が暗いのも、夜車を運転する時のあの感じを想像してすごい好きなのね。夜のドライブが好き。コックピットの
照らされたその UI のね、文字とかがすごい綺麗に見えるからね。
そう、うん、なのでむしろその暗いところで戦うためにはコックピット内は暗くするべき、ドライバーその車の中は暗くあるべきみたいな感じじゃないですか。それが そ,、ね、そのイメージがあって夜の戦闘シーンとかすごい好きなんですよ。だから僕はそこまで暗いのが気にならないっていうか、むしろ暗くってかっこいいって思って
た。まあエフェクトとかより綺麗に見えるからね。それで。
そうビームの光とかすごい映えるじゃないですか、うんうんうん、夜の戦闘でビームさ ラベルとか、なのでそういう意味もあって好きなんですけどね、夜の戦闘、うん、どうでした、富山さん的に。
何がですか、
その夜の戦闘とかが見えにくかったみたいなのを、うん、あの正直あのさっき言っといてなんだけど、モビルスーツのディテールとかどんな形してるのかを分からせるためだったら、うん、あのまあ、それまでのガンダム作品ってそうだったと思うんだけど、もっとちゃんと明るくして、ちゃんとモビルスーツをこういう形ですっていうのを分からせないとダメだと思うんですよ、商売的な話をするなら、はいはいはい、なので夜のシーンとはいえもっと明るくしてモビルスーツを映すっていうのは本来のロボットアニメのあるべきやり方だとは思うんだけど、
うん、
結構さハサウェイって、うん、前作もそうだったし今回は輪をかけてなんだけど映画的な撮り方をしてるじゃないですか、
うんうん、
なので夜のシーンとかは徹底してもう映画の夜みたいな、ま、本当に暗いところで光だけがパンパンって見えるみたいな見せ方をしてるし、うん、
確かにね、
その映画的な見せ方って僕すごいかっこいいなと思う
んです、ね、なんかね、その前作第1章の時のそのレイアウトの撮り方が、うん、ローアングルが受けたんですよ、うんうん、そのモビルスーツの巨大感で見せるっていうやり方が今作に、うん、あの閃光のハサウェイのキルケの魔女にも生かされてて、
いいですよね、
モビルスーツのそのがその自分をまとえてくるシーンがあるんですよ、序盤ね、
はいはいはいはいはい、
あのシーンとかね、めっちゃ怖いなっていうか、そのスケールでかいなって感じましたね、はいはいはい、あのレイアウトは、
うん、やっぱあの見てる側の目線を意識させるっていうか、まあ20メートルか25メートルとかあるすげえでっかいものなので、うん、この時代のモビルスーツは、だその巨大さを感じられるし、しかもそれがあの宙に浮いて飛んだりとかするんだみたいなのも、ね、
うん、
あんまりロボットアニメしてないリアリティある戦闘のさせ方とかをしてるから、ね、あのトップガンに例えてる人とかもいたけど、結構そういう普通の航空映画っぽいノリでしたよね、
う
ん
うんうん、今回
も
ね。そうだね。いや、すごい良かったですね、うん、モビルスーツの戦闘シーンは、うんうん、特にそうですし、うん、やっぱり何にしてもやっぱり僕らやっぱりファーストから、ね、知ってるガンオジじゃないですか。で、あの逆者も知ってるんで、はい、まさかね、あの
ね、
これネタバレで言うんですけど、
もういいんじゃない？
いいですか？
もうバレてるから。
逆者がまんまなんですよ。逆者の映像そのまま、あの、載せちゃってるシーンがいっぱいあって。
作り直してたね。
あれはびっくりしましたね。いや、これは、うん、楽しいぞって思いましたね、見てて。
まあ、そのね、アニメの逆襲のシャアの再現っていうか、
うん、
まんまやってるんですけど、あれすごいのはさ、うん、まあね、クシーガンダムとかペーネロペーみたいな、あのガチガチの痛そうなさ、モビルスーツね、ディテール細かい、はいはい、まあ、アリュゼウスとかもそうなんだけど、うん、細かく、もういろんなパーツついてて、手書きじゃ絶対無理なやつって思った、あんぐらいのことができるにもかかわらず、うん、あの乳がんはそこまでしないで、うん、当時のアニメに寄せてすげえシンプルな、
そう、そうなんですよ。
しかも似てるんだよね、あのアニメの中の乳ガンダムのあのイメージでやって
る。ああ、うんうんうんうん、あれね。
そうそう。
だ特報で、まあ、特報で流れたあの乳がんのバルカンの写真とかも使われてるんですよ。
薬莢が飛ぶシーンね、
うん、
いいですよね。
わあ、懐かしいと思いましたね。
うん、そうそう。
いやでも、ね、僕原作読んでないから、その原作で本当にこのシーンあるのかっていうのは、うん、そのアリゼウスっていうそのモビルゲレガイモビルスーツの中からその量産型ニューガンダムが出てくるじゃないですか。うん、これ原作にあんの、はい、って思ってて。
あ。原作にはあれないんです
だよね。
今回作られたモビルスーツですね。
あれめっちゃサプライズだと思いますね。原作知ってる人にとっては。で、その
ニュー。そうそうそう、だから、
うん、そう、
そのそう、これ、 今回公式がもう言っちゃってるから、うん、本当はこれ言っちゃダメなやつなんだけど、うん、もう出てきますって、まあ、なんならプラモデルも発売しますっても言っちゃったから
いやもうだってそのプラモデルも発表されてるしね、うんうんうん、
されてるから、あもうありなんですねって思ったんですけど、あれもともとまあ本当は原作だと、うん、出てくるガンダムってペーネロペーだけなんですよ。でペーネロペーと、はいはい、クシーガンダムの戦いしかやらないんですよ本当は。
あ、そうなんですね。
それをそう毎回まあ、上中下巻に分かれてるんですけど、毎回その一回戦って、うん、いつもレーンエイム君が負けるんですよ。で今回やったエピソードでも本当はあそこペーネロペーなんですよ。
あ、そうなんですね。
でペーネロペでまた負けるっていうシーンなんだけど、今回だそのペーネロペじゃなくてあれを出してきた。ね、ペーネロペがちょっと今修理
中なんで。そう、第一章でやられたから、今回では使えないから、台車じゃないか、新しいモビルスーツ当てがわれたってことだもんね。
そうそうそうそう。うん、あれでも、それ、今出しちゃっていいのかって俺は正直思ってて、本当はペーネロペの中にもガンダム入って、てるんですよ。
それ言っていいんですか？
これはもう公式設定で。
あ、そうなんですね。
違う。これは公式設定で、ガノタだったら大抵知ってること、ね。
そうなのね。俺初めて知ったんですけど。
で、それを、これ未来が変わると思うから別にネタバレでもないんだけど。
そうなんですね。
それを本当は、次回作の3作目で、ペーネロペーとクシーが戦って、ペーネロペーボロボロになって中からガンダム出てくるっていうのをやるって思ってた。
はいはいはいはい。
多分ガノタだったら大抵それを期待してたはずなのよ。
なるほどね。はいはいはい。
そうそう。そこで普通のガンダム出て、中からガンダム出てきてどうなるかみたいなのがクライマックスなんじゃないかって思ってたら、それを2作目でもうやっちゃったから、同じサプライズはもうできないはずなんですよ。
だってそのクシーとそのペーネロペの中にガンダム入ってたら、そのガンダム同士で戦えばいいんじゃないですか、最終的には。
あのね、クシーの中にはガンダム入ってないです。あ、ペーネロペだけ入ってる。
それ確定してるんですか？
確定してるっていうか、もうそういう設定だから。
ああ、そうなんですよ。じゃあ無理か。
そうそう、だプラモデルもそうなってるし、ちゃんとあの側をハグとガンダム出てくるようになってるんです。
なるほどね。
もう、
じゃあ無理か。
ただ、それを、焼き直しで3作目でもう一回やるはもうないじゃないですか、さすがに。
使っちゃったからね。
驚かないじゃないですか、もう。だここで惜しげもなくそれやるんだって思いながら見てたんですけど、しかもニューガンダムっぽいやつ出てきたし、なんかそれを見たハサウェイが昔を思い出して、うわーって思って。
発狂しましたね。あれすごかったな。いや、その何がすごいかっていうと、そのまあ逆者まんまのそのシーンを再現してるのもすごいけど、うん、その今回はその、うん、ハサウェイが主人公だから、ハサウェイ目線のレイアウトで切ってるんですよ、うん、全部。
そうだね、そうですね。
だからハサウェイの目線でアムロレイを見るとか、ハサウェイ目線でそのチェーンをどうのこうのするみたいなね、
やってましたね。
じゃあそれは画期的やなって、パイロット目線で見るっていうのはなかなかないんで、あ、これ新しいなって
。そうだから、そうですね。だからハサウェイの中でもそれらがトラウマとしてずっと残ってるんだなっていうことじゃないですか。
うん、そうだと思います。
ね、量産型乳がん見てアムロのことを思い出しちゃうみたいなのも、ね、もうアムロの彼女を自分で殺しちゃったっていう
追い目があるからね。
のがずっと残ってるっていうことだから、うん、そうそう、もうなんか。病院行きなって思うわけよね。ハサウェイ、病みすぎている、病んでいる、病気ですよ、あなたはっていうさ、幻覚とかも見えちゃうしさ、
そうだね、
クエスパラヤが出てきちゃってるし、
いるクエスいるって思って。あれ、がっつりセリフありましたね。
そう。あれは、よくさ、ニュータイプが、うん、死者と話しするみたいなシーン、
まあ、まあよくあります。
ありがちだけど、うん、時を超えて
死者と繋がれ
るみたいなのがテーマではあるけど、うん、ハサウェイのやつは単なる病気だと思うから、う そのニュータイプ能力とか関係なしにも純粋に病んじゃって幻覚を見てるっていう解釈なんで
病んでるからこそなんか止めてほしいのかな自分を、ある意味その、そう、それもね、その止めてほしい係がアムロ・レイだったりさ
そうそう、ただアムロはね優しいからね、うん、そういうことはしないんですよね。あのなんなら攻めてくれればまだいいのに、アムロは攻めないし、
う
ん、
まあ、そもそもそれを、ね、止めようとしてたけど、うんうん、それを振り切ってなんか暴走しましたけどね、
う
ん、
そうなので、そのね、ハサウェイなんかそういうなんか、なんなら自らそういう死に向かおうとすらしてるんじゃないかっていう怖さもあって、なのでそれを唯一止めうるとしたらギギ・アンダルシアなんですけど、
いやギギはあのもっとやれ的な感じじゃないですか。
ギギはね、
あれ止めようとしてるか、
どっちやねんお前みたいな話なんですけど、
あえて彼女じゃないですか止めようとして
るのは。あれ細かい話をすると、あのハサウェイがさ、うん、あの彼女に振られて雨の中泣きながら、うん、彼女を追いかけて走るシーンでさ、ね、バックにすごいいい感じの曲が流れてさ、うん、
あれよかったですよ。
なんかここだけ新海誠作品みたいになってると思ってめっちゃ面白かったんだよ。
あれよかったですよ、
映画入ってるぞこれ、
うん、これ恋愛ものじゃないかな、
うん、ギギが、うん、今回あの最後ハサウェイと合流するじゃないですか。
そうね。
で、うん、もうね、ネタバレありだから全部言っちゃうけど、まあ、合流して、最後キスシーンで締まる。
そうそうそう。
じゃないですか。あのシーン、本当は原作だと、ないんですよ。ヘルメット取らないんですよ。
え？
ヘルメットを脱いでって言うじゃないですか、そこでギギが。はい、で、それに、従ってヘルメット脱いでキスのシーンじゃないですか。
劇場版はね、は
い。あれね、本当はヘルメット脱がないことで、はい、あそこでハサウェイが、うん、マフティーとして生きていくっていうメタファーになってて、素顔を見せてくれないのねってなって、ギギが、がっかりするっていうか、その未来を予知しちゃうっていうか、先の展開を知っちゃうみたいなシーンなんですよ。
なるほどね。
本当は。それが、素顔を見せてキスするってことは、なんかそこにうっすら救いが出てきたってなったので、はいはいはい、これ3作目は、
再編するの？
まだその、うん。
余地があるの？
いい終わり方をする可能性が出てきたのではって今考察されてるのね。
ああ、確かに。まあ、でもね、やっぱり、うん。どっちがええかっていうと、まあどっちもええんやけど、最後あの結末やったら、うん、閉じといた方がいいかもね。バイザーはね。まあ、
そうね、そう。わ、うんうん、かる、わかるよ、わかるよ、うんうん。で、誰だかがさ、その、マフティ派のあの船の乗組員か誰かが言ってたんだけどさ、うん、そのギギ・アンダルシアが、うん、マフティ、ハサウェイに関わると、ハサウェイの中のクエスを消してしまうって言ってて、それを危惧してるんだ、みたいなことを言ってて、ね、うん、要は、このマフティイコールそのハサウェイは心の中にずっとそのクエスのその傷を引きずってるからこそこういう活動をしてるから、その原動力であるクエスを消させてはいけないって言ってるわけなのよ。なるほどね。っていうことはギギ次第でクエスを消すことができれば、あるいはっていうことなのかなと思って、
うーん
ね、ますます展開先のこと分かんなくなってきたなーって思ったんですけど。
確かにな。
うーん。
さ、最後さ、そのギギが、そのクエストキスしてさ、うん、エンドロール流れるときにさ、で、うん、あれなんか聞いたか、はい、聞いたぞこの曲っていう、ガンズの曲流れてるんですよ。
そうそう。
おー
そう
そう、ね、と思って。
そうっすね。
なんじゃこりゃと思って。
かっこいいです。
え、ガンダム、ガンダムってこんな曲流すんだっけって思ってたら、俺これなんか聞いたことあるなと思ったら、ソーの、はい、ラブ&サンダーにもかかってるんですよ、これ。ラストに。
そうだっけ、
そうそうそう。そうなんですよ。これ聞いたことあるなと思って調べたらそうやったんですわ、はいはいはいはい。で、ガンズの曲なんで流すんかなと思って、うん、家帰って調べたんですよ。そのガンズの曲のね、歌詞とか。
はいはいはい、
そしたらまんまなんか、うん、 その歌詞の内容が、本当に、ハサウェイの気持ちを代弁してるかのような歌なんですよ。
はいはいはいはい。いいですよね。
うわぁ、これ、なんか、監督み、なんかそのことで、その知ってるからこそこの曲流したんやなって思いましたね。
いや、もちろんもちろん、そうだと思います。
すごい、すごい。納得しましたよ、ね、あの曲に対しては。いや、もう本当にね、今回、どうなるかなとは思いましたけど、まあ、ちょっと前半、中盤はちょっとね、なんか進み遅いなとか、なんか、みたいな感じだったんですけど、後半の巻き返しがやばかった。これはすごい。
なんか今回その、前作以上に売り上げが伸びてる興行収入で、見に行ってる人が多くいるらしいんですけど、1.5 倍とか 1.7 倍とか言ってたけど、
そうなんだ。
なんか多分だけど水星の魔女から前回のジークアークスに至る流れで、うん、結構新規さんが入ってきてて、
なるほどね、
ガンダム見てなかった人がガンダムに入ってきてくれてて、うんうんうん、なんならジークアークスのおかげで、ファーストを予習しようっていう、勉強しとこうっていう人が、そこそこいたんじゃないのかなと思っていて、あ、
ガンダムの？
そこに、
初代。
うん、そうそうそう。で、そっから、その、まあ、逆者を経てだけど、うんうんうん、そこにつながる、先行のハサウェイっていう、すごいガンダムを最新作でやりますよって言って、じゃあ見に行こうって言って、劇場に見に来てくれてる人が結構な割合いる気がしてて。
なるほどね。うん、予習はせんといかんわ、これね。
さすがにはね、もったいない。あと、まあ、後から勉強でもいいですけど、うん、先に逆襲のシャアぐらいはね、見といてくれた方が分かりやすいと思うんで。
う
ん、
そうだね。
そうそう。あれだけのものを見て、なんのこっちゃさっぱり分かりませんでしたわ。さすがにもったいなさすぎるから。
まあ、逆襲見るんやったらファースト見て、みたいなことになるしね。
ってなるよね、やっぱね。
そう
ね。そう、映画三部作でいいから見といてくれっていう感じには
なり
ますよね。
いや僕、うん、CGI がね、ハサウェイ作ってるんですよ。で、
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。で、今回どうって聞くと、いや、それネタは教えられへんけど、うん、逆者見といた方がええって言われて、うん、そのことやったんかと思って、まあね、
うん、
全然わからへんかった。
うん、
まあ、僕は学者は何回も見てるからあれですけど、やっぱ知らんかったらちょっとわからないですよね、うん、あの辺のネタは。
いや、そうですよね。うん、最後、アリュゼウスの中から、まあ、でも、あれだよね、うん、映画の中で実際に乳がん自体も出てくるから、
うんうん、
そのアリュゼウスから出てきた量産型乳がんが、うん、たまたまうっかりシェルフノズル、背中のシェルフノズルが3本だけ残ってたら、それが乳がんのピンファンネルに見えちゃって、うん、ハサウェイが、混乱するみたいな、幻覚見ちゃうみたいなの流れは、一応映画だけの中でわかるようにはなってるのかな。
どうかな、どうだろうな、ちょっと難しいかもね。
うん、
だからチェーンが、さ、チェーンじゃない、クエスか。クエスがなんで死んだかもわからなかったでしょ、うん、だって一生とかは。で、クエスがどういう関係なのかもわかんないし、そもそも。
そうだね。
うん、もう、
そうだね、
今回のキルカイの魔女でも、アムロがどういう人なのかもわからんし、そんなに。うん、
うん。
だから、あ、今回ブライトも出てくるんですよ。そうそう。ブライトさん。
もう悲しすぎたよね、ブライトさんとミライさんのさ、息子の顔が見たいわっていうあのセリフ。
これ、原作にあるの？
悲しすぎると思うね。
ブライトさん原作にも出てくる
の？あるよ、あの
シーン。ああ、よかったよかった。
なんだっけな。なんか、レストランかなんかを出てくる、出てくる。
よかったよかった。
オチ言っちゃ
う。いや、やめてやめて。
原作のオチ言っちゃってい
い。やめてください。それオチは言わない。
そうそう、あれレストラン開く。
そう、いや、不動産
退役しての
探してるって聞いたけど、レストランのその不動産ってこと？
そう、だからレストラン開くんで店のあたりをしてるって
話で。ああ、そういうことなんですね。
はい。そうそう、パン屋かな、なんかその、うんうん、ガンダムの不分率でパン屋は幸せの象徴みたいなのあるじゃないですか。
そう
なの。 あの軍隊から退役するとパン屋は開くみたいなのがあるじゃないですか。
そう
なのでブライトさんもそれになりたかったはずなんですけど、うん、もう悲しすぎてあんまりだって思って、あのセリフ、息子の顔見たい、見に行こうみたいな話、いやーってなってしまいましたね。
お前の息子今こうなってんですけどみたいな。
そう、もうその結末もひどいからね、まあまあ、いい感じのいい方向に変わってくれたらいいなとは思うんですけど。
ブライトさんの声はねもう亡くなられてますけど、未来さんとかって本人なのかな、うん、
本人じゃないと思います。
あ、違う、
違ってた気がする。うん、多分多分ね。
でもさ、今回その古谷さんガチでやってるじゃないですか。
やってたね。
俺全然古谷さんの声ってもう おじいちゃんじゃないですか、あの人。だから
おじいちゃんですよ。
声とかめっちゃ変わってるんちゃうかな。もうシャーさんとかは、池田修一さんとかは全然あの枯れてるから、声がもう若々しいシャーとか演技できないんですよ。演技できないわけじゃないんですけど、
絶対無理、絶対無理。
声のその質が全然違っちゃってるんで、もう古谷さんもそうなってるんやろうなと思ってたら、まあねまあね、全然もうまんまでした。当時よりも若かった。
アムロですよね。
びっくりですよ、うん、うわーすごいなと思って、
うん、
あんな演技、まだ演技というかまだ声の質保てるんやと思って。
そうだから古谷さんはあの全部自分がやってた役は俺がやるっていう人だから、
うん、
もうセイントセイヤのセイヤだっていまだに俺がやるって言ってるから、
うん、これ絶対
俺にやらせてくれってね。これ
絶対収録してる映像とか出してほしいわ、
うん、
絶対。
まあ頑張ってそのね、体のケアっていうか喉のケアしてるんだと思いますよ、若さを保つためにね。
いや一発撮りなのかどうかは聞きたいんですよ、その辺は。
なるほどね、
うん、何回も何回もリテイクしてやっといけたんかなっていうのも分かるし、うん、一発やったらすごいなと思ったりするし、
うん
うん、それだけなんかね、その逆者に対する熱い思いっていうのがね、その今回のキルケンの魔女のなんか演出に生かされてるなと思ってて。
そうですね、うん、
いやすごいすごかった、面白い、
面白かったですね。もうギギちゃんも可愛いですしね。もうギギの声もいいし、うん、あのアニメーションもいいんだよね。
ほらギギさんってさ、その、はい、ある財閥の男性のそのなんていうの、お母さんじゃないけど。
まあまあぶっちゃけ愛人ですよね。
いいじゃないですか。うん、人のその新しい別荘をその。うん、住ませてもらうから内装とかもちゃんと変えなきゃいけないんで、うん、
変えちゃったね、
あの辺の下りの段取りって、うん、意外になんか見れましたよ、僕。面白くて、
あそこドラマとしていいっすよね。うん、ほらチップをねだるおばさんをシッシッってやるシーンとかめっちゃ良かったし。
そうだよね。
そう、あの、うん、最後結局その家を出てサウェイのところに向かうってなった時に、うん、あの宝石をわしづかみにして持っていくところとかもリアルって思ったし、なんかいいんだよな。あのケネスのところに厄介になってたかと思いきや、あのちゃんと次の会議はどこでやるっていうのをちゃんとハサウェイに電話でリークしちゃうところとか、
あれね、はいはいはい、
そう、あのどっちやねんって思うけど、どっちやねんがいいんですよ、多分ギギちゃんは。あのどっちやねん感。
あ、でも結局ハサウェイに行きたいっていう気持ちが強かったんじゃないですか。
そうそうそうそう、
ね、
うん、そうだから、あのそれがちゃんと報われてほしいなと思うんだよね、次、
うん、
次の話で。
ただケネスはあんまり分かってないんですよ、その辺。
そう、まあでもほら、多分あのギギがハサウェイのところに走ったなぐらいはもう察してる。
まあまあもちろんね、
るんじゃないですか。
ケネスのほら、あの恋人、うん、恋人っていうか、そのあの恋人、あのスチュワーデスの人言ってたじゃないですか。
はいはいはい、
あの人と
片目隠れてる人でしょ。
片目、あ、そうそうそうそう、あの人と
片目隠れてるだろうな。
ギギとのなんかこう気まずい関係があったじゃないですか、うん、シーンが。
はいはいはい、
あの辺のくだり結構おもろかったですよ、僕。
キャットファイトでしょ、女同士の戦いだよね。そうそうそう、こそこそこそって言って撃退する話めっちゃ良かったな。そうそうそう、
平手打ちされてね、ギリちゃんが。
そう、あれ原作だと生々しいセリフがちゃんとあるんですよ。
ああそうなんですね。
夜の生活 の、
はいはいはい、
あのケネスはこういう性癖があるみたいなのを、はいはいはい、生々しくひそひそっていうシーンがあるんだけど、うん、ギギ役の上田玲奈さんは一応セリフあったんだって、あったんだけど、うん、それを言語化してマイクに乗るギリギリのトーンで喋、うん、ってはいるけどマイクには乗らないぐらいの演技にしたって言ってたから。
なるほど、ね、
それが演出として逆に良かったなと思っていて。
あれ良かったです ね、
ね、そのまま生々しいことを言うよりはね、
う
ん、
そうだね、
そうそうそう、うん、ただあのキャットファイト、女の若い女の戦いに挟まれてるあの事務係のおばちゃんがかわいそうだったよ。チラチラチラチラ見てた。
いい演技でしたよあれは。
あれいい演技だよね、
うん、
そうそうそう。
いやなんかね、今回そのちょっとなんか出番がないわけじゃないんですけど、その残念な結果になったレーン君ね。
レンエイム、ね、俺ね、でもレンエイム君、またしても何も知らないレンエイム22歳なんですけど、大好きなんだよね、あの何も知らなさ加減が。
わかるわかる。
真っ当じゃん、真っ当な主人公っぽいじゃない、ガンダムのさ、うん、そっち側が主人公なのではとすら思うんだよね。
ガンダムキャラクターらしいですよね、あの、
そうそうそう、
平成からに続くガンダムキャラクターらしいキャラクターしますね。
なんかあの大人は汚いみたいなさ、うんうんうん、卑怯な手段は嫌いだみたいな
感じもさ、そうそうそうそう、
主人公っぽいじゃないですか。
いいですよね。
そう、こんな戦場に愛人を連れてくるなんて、うん、みたいなことをさ言ったりするのってでもお前22歳だけどまだその少年のメンタルを持ってるんだお前はと思ってめっちゃ良かったのと、あの最後勝てないまでも頑張って食い下がってさ、こんなことで決着がつくものかって言って頑張る、あの中のニューガンダム量産型が出てくるシーンとかめっちゃ好きなのよ。
なんかねちょっとジェリド感あるんですよあれ人
も。ジェリドよりかっこいいよ。
ジェリドもあんな感じなんですよ、まあ、毎回毎回髪に見られて、
ね、まあまあわかるわかる、ま、負け癖がついてるというか、
で恋人も恋人を作ってもやら殺されてるし、
うん、
かわいそうなやつなんですよ。
そう、頑張ってる感はあるよね、確かにね、うん。俺あの乳ガンダ、あの量産型乳ガンダムが出てきて、はい、あそこめっちゃ細かいそのガノタのファンサービスがめっちゃ詰まってるシーンなんだけど、うん、あの乳ガンがたまたまその外装壊れて、アルゼウスの外装壊れて出てきた時に、うん、背中のあのシルフノズルっていうあのバーニアみたいな縦に長いやつが3本ついてたっていう。あれ、うんうん、そのシルフノズルっていう単語がさ、あれシルフノズルって言うんですけど、はい、シルフノズルってあの、F91 に出てくるベルガ系の機体が背中に背負ってるのがセルフノズルって言うんですよ、あれ。だから、あれがあのまま進化していくと、F91 の世界線まで繋がっていくっていう、あの時代の繋がりを感じさせる設定っていうのもいいし、あの、量産型乳ガンがさ、右側の腰にだけさ、長い、あの、フロントアーマーつけててさ、うんうん、そこからにょろんってあの、隠し腕を、
うんうんうん、
隠し腕でビームサーベルをビューンって振って、あの、顔を傷つけるじゃないですか。ね、クシーガンダムの顔をズボーってやるじゃないですか。
そう。
あそこの、あの、長いフロントアーマーも、あれ、ニューガンダムのヘビーウェポンシステムつって、もしニューガンダムが、あの、アムロが乗ってるね、ニューガンダムが、うん、フルアーマー化したらこうなるっていう、そのヘビーウェポンシステムっていう、そのアーマーをくっつけた状態のフロントアーマーだけをあそこにつけてるんですよ。だからその、プラモデルでだけ存在してたその設定をちゃんと持ってきてて、あれを有効に使ってる、その隠し腕の設定とかもちゃんとあるから、それを有効に使ってて映像化してるっていうんで、ガロタは、喜ぶシーンなんです、あそこで。あのね、ガノタは隠し腕が大好きだから、隠し腕で、最後の手段で隠し腕で出すっていうのはもう本当大好きなので。
ゼータにもそういう隠し腕系っていっぱいありましたよね。
ジオとか
です
ね。ジオが使ってたやつですね。もうそこまで有効なの、その各州でなんたものがって思ってたけどちゃんとああやってね映像でほら役に立ってるでしょってやってくれることで説得力が出るわけ、ね、
最後クシの顔面がちょっと崩壊するじゃないですか。
あ、そこよね、そこですよね
あ、びっくりして、なんか
飛び上がっちゃったよ俺
なんか現れてるぞ、なんだこのガンダムっぽい顔は、なんやろみたいな
声でそうなっちゃった俺、あそこでわーっつってやっちゃうんだそれと思って、ずるいですね。あれもまあなんかその今までそのテロリストとしてずっと、うん、ね、あれ一応ガンダムとはわからないようにしてたわけなんだけど、うん、クシー G とか言ってたけどさ、うん、ガンダムではないっていう体で、まああくまでもテロリスト側としてゲリラ戦に使ってたモビルスーツだったから、うん、ガンダムであることは隠してたんだけど最後の最後でそのガンダムであることがバレてしまったっていうことで、うん、あれも原作にないんですよ。
そうなの？
なのでそれも相まってそうなってくると話変わってきませんか？
そうなる
よね。ことなんだけど、うん、もうガンダムに乗ってる人ってなっちゃったよって。
ガンダムに乗った人
うーん、
アナハイムが開発してるんでしょこれは。
そうだよ、だから両側にモビルスーツを
そうだよ、ね、
出して売ってるん
だよ、ね、だサイコミュー搭載型のガンダムだよね、あれって全部。そうだよね、
そうそう、だからそうそうそう、なのでまあ一作目でハサウェイが言ってたけど、そのペーネロペー見てすぐクシーの兄弟機だっていうのが分かって、
う
ん、
そうだよね、
ってことはアナハイムがやりやがったってことだっつって、その、うん、相手にも売ってたなこいつっていう、この死の商人目がっていうセリフですよあそこは。
はいはい、
そうそう、だから昔からやってるけど、アナハイムは両陣営に最新鋭のモビルスーツを提供して、うん、まあ戦いが激しくなればなるほど自分が儲かるっていうシステムだから、新型機をどんどん提供して、うん、ほら新型のモビルスーツですよ、反対側にもほら新型ですよっつって、しかもだけどその両機は兄弟なのですっつってだから両方に提供してるみたいなので、自分だけがどんどん儲かっていくっていう、うん、諸悪の根源はアンハイム。
原作知らないんであれなんですけど、そのサイコミュー搭載してるってことは、うん、逆車でも、うん、その乳がんと何だっけ、シャアの乗る機体とかが、
サザビ
ー、そう、サザビーも同じなのかな、その、
うん、
ニュータイプ同士の戦いによって共振するじゃないですか、サイコミューが増幅して、はいはいはい、あの辺の下りも、うん、結局今回のハサウェイに生かされてくるのかなって思ってるんですけど、
最終バトルで何かしらあるといいですよね。その、レイム君、そう、ずっと何も知らされてないレイム君が、最後、うん、ちゃんと分かってほしいよね。
まあもちろん。
クシーに乗ってる人のこととかさ。うんうん、
ニュータイプ的な、
そんな。そうそう、だずっ、うん、そうそうそうそう。ここまでずっと蚊帳の外だから、イム君だけど、うん。でもいいんだよ。立ち位置すごい好きだけど、俺。
いやいやいや。
もうさ。
いや、あれ、置いてけぼり感すごかったよ。
マフティが観光地に、マフティが観光地にいるわけないだろうってさ、うん、もうすごい好きなセリフなんだけど、大泉洋のセリフだよ、あれは。
あれはすごかったね。ネタ振りがめちゃくちゃすごかったですね。
いたーって、本当にいたーってなる感じとか大好きなんだけど、
アサウェイがさ暴走してた時にさ、何のこっちゃわからん置いてきぼり感なかった？レイン君
あるよね。
俺のこと今言ってるんですかみたいな、うん、あの辺の、うん、お前空気感がえぐいんですよ彼にとっての演出が、
ね、いやーでも頑張ってるよ彼は。
まあまあもちろんね、
そう大好きなんだよね。
もうちょっとスポットある
ケネス
塗っててほしい。
そうそうそうそう、なんならケネスよりも俺レイン君の方が好きだもん。
ちょっとケネス今回はね、何しに来たんですかっていう感じでしたもんねなんかね、うん、いいとこなかったですね、うん、
まあまあまあまあ。まあまあでもね、最終局面ですごい重要なキャラ
であり、なるんでしょ？
まあ主人公の一角でもあるから間違いないですね。
まあ、そうですね。ああ、うん、すごい、次回で最終回ですけども、うんうん、まあ公開が、2年後なんでしょ、確か。
そう、また待たされてしまうけど、でも。ま
あ、どうすんのかな。
正直、長えなって思ったけど、うん、こんだけ今作であれだけいいものを見させられると、うん、じゃあ待つよってなる、正直。いや長いけど、
そうやけど、また5年待つのは。まあ、やっぱり声優さんがちょっと心配なんですよ、僕。
誰とか？
いやいや、全員ね、参加している方とかが、うん、まあ、何かしら事故とかね、そういうことがあったり、うん、ご病気とかもあるかもしれないじゃないですか。ない方がいいんですけど、うん、そういう人とかになって声が変わるとちょっと嫌やなと思うぐらい、あんまりこう長くしないでほしいんですよ。
ただ幸いなことにちょっとあれだけど、今作ではそんなにお年を召した役の人、声優さんがいないから、うん、まあ5年ぐらいだったら大丈夫じゃない。古谷さんも頑張ってくれるでしょ。まあ、出るかどうか分かんないけど、次回作で、
ね、
その頑張ってくれると思うし、大丈夫じゃない？ 5 年ぐらいだったら。
大丈夫かな。
うん。
いや、めちゃめちゃ楽しみですね。はい、うん、なんか僕劇場公開時に、行ったら、なんか、くれたんですよ。ポストカードみたいなやつ。
ああ、はいはいはい。
あれって、なんか、何枚かいろいろあるんですか？タイプって。
2種類ですね。
あ、2種類しかないですね。
ハサウェイギギ組と、うん、ケネス・レーン組ですね。
なるほど。
僕はケネスで。
あ、同じです。
僕もそっちです。ギギちゃん欲しかったなって思ったけど、まあまあいいやと思って。
なるほどね。
うん。そうで、今度また見に行くと、今2週目だから、うん、なんか、キャラクター設定集みたいな小冊子もらえるんで。
ああ、そうなんや。
そうそう、そっちもね、ギギちゃんのキャラクター設定、うん、いろんな服着てるギギちゃんが見れるんで。
まあいいですね。
うん、見に行くといいんじゃないのかなと思いますね。
なんかパンフレットも最近なんか凝ってますね。アニメ関連って。
凝ってますよ。凝ってますよ。何？限定版、ちょっといいやつ、いいやつの方買ったんですけど、うんうん、絵コンテとかがびっしり載ってて、
う
ん、
そうで
しょ。よかったっすね。
絶対いいやつや、うん。なんかそういうの力入れてくれてるってすごくありがたいなと思うんですけどね。うん
そうですね。なので、なんかそういうのは、うん、入場者特典にするパターンもあってさ、シードフリーダムとかそうだったんですけど、うん、今度はこれの設定本を出しますみたいなのを毎週変えてきてさ、うん、ずるっこいなって思いつつも10回ぐらい見に行ったんだけど、ね、その特典欲しさに。資料としても大事だから、そういうの。
はいはいはい。
そうそう、ずるい商売してるなって思いつつもまんまと見に行ってたんですけど、まあ、今回それをどんぐらいやるのかね、まだ2週目だから3週目4週目とどうせ変えてくるんでしょうとは思ってるんだけど、
うんうん、まあだいぶまだまだ続くと思いますよ。こんだけロングランになると思うんで、
うん、そうよね。
そうそうそう。
あと金バレー基地のシーンでさ、うん、あなたたち好きですねって思ったんだけど、リガズイが出てきてて
。
なんか、アムロが乗ってたあれだよ。
はいはい、
乳がんの前に乗ったやつ。あれがポーンと置いてってさ。
全然見逃してるの、あれ。
変形したやつ、変形した状態で置いて
った。変形してる状態ね。はいはい。
そうそう。で、その、ユニコーンでもリガズイ出てきてたから、
好きなんや。
なんかリガズイすごい好かれてるなと思ってて、俺別に嫌いじゃないけど、そこまで毎回出すほどかーってちょっと思ってるんだけど、嬉しいけど、まあファンサービスとしてなんだろうけど、うん、リガズイね、また出てきてたなーって思って、う
ん。はい。はい。
そのぐらいかなー。とりあえずもう一回見に行くので、うん、新たな発見があったらもう一回話します。
そうです、ね。
まだ一回しか見れてないんで、
うん。まあ僕はちょっといろんな映画まだ見れてないんで。
そうね。
うん。ちょっと今年はちょっと仕事も落ち着いたんで見れるかな。
なるほど。
うん。
いいですね。映画いっぱい見ていきましょうね、今年もね。
そう。今年やるので、 今ちょっと気になってるマイケル・ジャクソンの電気映画、
あれ見たいです俺も、うん、楽しみ。
マイケル・ジャクソン、うん、結構あの僕世代というか、はい、
うん、
MTV が流行ってた時に見てたんで、
あれさ、うん、予告も何回か見たんですけど、
はい、
本人の映像を使ってるカットある？
どうなんでしょうね。
俺違うとしたら相当似てるなって思ってんだけど、
あのね、
これ本人だろうって思って
る。主演してるその俳優さんがそのマイケル・ジャクソンの、うん、あのつながりがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
マイケルの お兄さんの息子さんらしいんですよ、主演してる人が。
あ、そうなのね。じゃあ血が一応血がつながってる
人なんだ、ね、と思います。はい、
うん、そう で動きは似てるんですよ。確かにマイケルっぽい動きしてるな、うんうんうん、ダンスとかそっくりだなと思ってたんだけど、うん、まんま同じなんかこれライブの映像を使ってないっていうカットがちらほらあって どっちなんだろうな。
まあ、もちろん僕もあの予告編を 見てるんですけど、
かっこいいっすよね、
最新の予告編見ました？すんごい長い
やつなんですけど、はい、
そう、あれでもだいぶマイケルのね、その映像かなっていうぐらい近い
そうだよ、ね、
カットがいっぱいあるんですけど、
ね、どうなんだろうね。
いや、
役者さんなのかな、あれ、
あの歌とか本人じゃないのっていう歌とか入ってるんですよね。
歌はさすがに本人でしょ。
そうやよね、そうやね、
うん、さすがに、
いや、なんかね、あの懐かしいそのマイケルもそうなんですけど、その、はい、取り巻きの人とかもね、あの、うん、何だっけ、アップルの創始者が出てたじゃないですか、
うん、何だっけ、はいはいはい、
何だっけ、名前出てこない
、スティーブ・ジョブス、
そうジョブスさんが出てたりとか、
はいはいはい、
多分著名の、うん、あのポップ界のスーパースターとかも多分出てくると思うんですけども、
うん、
まあ、その辺見るのも楽しみかなと。
そうですね、うん、あとはやっぱもうマイケルの曲流れるだけで俺泣いちゃうかもしれない。
ワクワクするよね。
いいよね。
ジャクソン5時代もやるのかな。
もうどうなんだろう。まあでも歴史としてやるのかな。
子役は誰ってことになってくるから、
はいはい、
そう、多分ね、ジャクソン5って一回のマイケルがだいぶ成長しても若干続いてるんですよ。
やってたよね、
うん、だその辺も多分やると思うんですけども、
はいはい、
すごい楽しみですよ。スリラーとかのね、あの映像とかも若干予告編で見ましたけども、
はい、いいですよね、スリラーね、うん、
そういうのだから、まあいろいろ今年はなんかその辺の映画いっぱいあるんで、その辺っていうか、まあ僕が楽しめる映画とかもやっぱりあると思うんで、うん、ちょいちょい見ていこうかなと思っておりますので、うん、はい、
はいはいはい、はい、
じゃあということで、第441回本編、うん、閃光のハサウェイ、キルケの魔女、はい、感想会でございました、
はい、おすすめです。
はい、はい、
グダグダゲームラジオ。